聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所は使徒の働き24章1節から27節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は285ページを、新約聖書の285ページをお開きください。それでは拝読します。使徒の働き24章。5日後、大祭司アナニアは数人の長老たちおよびテルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。パウロは呼び出され、テルティロが訴えを述べ始めた。フィリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また閣下のご配慮によりこの国に改革が進行しております。私たちはあらゆる面で、また至るところでこのことを認め、心から感謝しております。さて、これ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることをご寛容を持ってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮祭も汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄の全てについてよくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張した。その時総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また今私を訴えていることについて彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが文化と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることを全て信じています。また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。さて、私は同胞に対して施しをするために、また捧げ物をするために何千グリカで帰ってきました。その捧げ物をし、私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければ、ここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだにすぎません。フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってきたらお前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように、しかしある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制と来るべき裁きについて論じたので、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにすると言った。また同時にフェリクスにはパウロから金をもらいたい下心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合った。2年が過ぎ、ポルキウス・フェストゥスは フェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた。それでは復活の望みと題して武器牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですね。はい、猛暑の中、また新型ウイルスの感染の危険がある中、礼拝に参加されていることを嬉しく思います。今日はイエス・キリストを信じている方も信じていない方も両方にとって大切な話をいたします。特に死の準備をしようとしている方のために、自分は死んだ後どうなるのかということについてのお話をいたします。それは、若い方にとっても、また年配の方にとっても、自分はいつか死ぬわけですから、その死の準備ということ、全ての人にとって関心のあること、あるいは関わることですので、お話を聞いていただきたいと思っています。7月の24日に使徒の働きの23章からお話をいたしました。今日はその話の続きです。使徒パウロはエルサレムでのユダヤ人の暗殺団によるパウロ暗殺計画を事前に察知しました。パウロは知恵を用いて、そのパウロ暗殺計画の情報がローマ軍の千人隊長の耳に入るようにしました。そこで千人隊長は総勢470人の軍隊による護衛をつけて、パウロをエルサレムから夜のうちに、その地中海にある大きな要塞ですね、港なんですけども、その本部、ローマ軍の駐屯地の本部ですけども、そのカイサリアまで護送いたしました。日本の警察の要人の警護に匹敵するような厳重な警護がつけられました。少なくとも安倍元首相の警護よりははるかに厳重な警護がつきました。470人の兵隊たちがパウロをこう護衛しながら、そしてエルサレムからカイサリアまでずっと護送していったんですね。そしてパウロはエルサレムからローマの、その本部であるこの地中海に面したカイサリアの道までずっと守られながら護送していきました、されてきました。その5日後、大祭司アナニアと長老たち及び、テルティロという名前の弁護士がエルサレムからカイサリアにやってきて、ローマ帝国のフェリクスの総督の前で裁判が始まりました。原告側がそのエルサレムから来た大祭司アナニアと数人の長老たちと、それからテルティロという弁護士でした。そして、被告側が使徒パウロでした。ローマ帝国側はそのローマ市民であるパウロに対して手厚い護衛をつけて、ユダヤ人の暗殺団から守り、そして身柄をカイサリアまで護送していったんですね。さらにパウロにはある程度の自由を与えて、彼の仲間たちがパウロの世話をするのを許したという寛大な措置を、取りました。パウロはまだ判決を受けて有罪になったわけではないのですので、鎖につながれていたわけではありませんでした。ローマ帝国側は法に基づいてパウロの生命を保護しつつ、正当な裁判を受ける機会を人々に与えました。さらに原告のユダヤ教側と被告のパウロの両方の側から陳述を聞く機会を与えたという点で、ローマ帝国側は国家として正当な扱いをしたと言えます。でもフェリクス総督には汚い部分がなかったかというと、そうじゃなかったんですね。フェリクス総督にはパウロから賄賂をもらいたいという下心があったということまで、ルカは詳細に裁判の裏話を記録しています。パウロは ユダヤ教側から告訴を受けて無駄な時間を費やしたかというと、そうじゃなかったんですね。パウロにとっては福音をサンヘドリンという最高議会で証しをしただけでなくて、ローマ帝国のその総督の夫妻に対しても何回か証しをする機会が与えられました。さらにローマ皇帝に直訴するという形でローマに宣教に行く道が開かれたんですね。まずその原告側のユダヤ教徒の方の主張が24章の1節から9節までのところに繰り広げられています。そこのところをまず読んでみましょう。24章の1節からずっと9節まで読みますね。5日後大祭司アナニアは数人の長老たちおよびテルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。パウロが呼び出されテルティロが訴えを述べ始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また閣下のご配慮によりこの国に改革が進行しております。私はあらゆる面でまた至るところでこのことを認め心から感謝しております。さてこれ以上ご迷惑をおかけしないために私たちが手短に申し上げることをご寛容を持ってお聞きくださるようにお願いいたします。24章の5節ですね。実はこの男はまるで疫病のような人間で世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮祭も汚そうとしましたので私は彼を捕らえました。閣下ご自身で彼をお調べくだされば私が彼を訴えております事柄の全てについてよくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調しその通りだと主張した。で今度は被告であるパウロの陳述が10節から21節までに述べられています。10節開いてください。その時総督がパウロに話すよう合図したのでパウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになれば分かることですが私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも私が誰かと論争をしたり群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また今私を訴えていることについて彼らは閣下に証明できないはずです。14節ただ私は閣下の前で次のことを認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えています。私は立法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることを全て信じています。また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前に人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。17節さて私は同胞に対して施しをするためにまた捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。その捧げ物をし私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言うべきです。20節私は彼の中に立ってただ一言死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだに過ぎません。パウロは宮を汚すようなことはしていないしパウロの方から群衆を扇動してはいません。またエルサレムに来て12日しか経っていないその間 パルからパルの方から騒ぎを起こしてはいなかったんですと、ユダヤ教側の攻撃を一つ一つを弁護していきました。パウロは原告側が主張しているように宮で騒動を引き起こしていないし、宮を怪我したわけでもありませんでした。ユダヤ教側は訴えようとしていることは何一つ証言者を持って事実であると立証することができなかったんですね。パウロは一人で弁護士なしにユダヤ教側の告訴に対してきちんと雄弁に弁明しました。その弁論の中で自分は死者の復活のことで裁判の場に立たされているのであると述べました。パウロは15節にあるように死者の復活があり、そのことはパリサイ人もクリスチャンも同じ望みを抱いていることなんだと陳述しました。14節15節でパウロは自分は旧約聖書に書かれていることを皆信じているということと、将来は正しいものも正しくないものも復活するという希望を抱いているんだという証をしました。これ14節読んでいますね、もう一回。ただ私は各家の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることを全て信じています。また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。さらに21節で、ちょっと開けてください。21節次のところですね。死者の復活のことで裁かれていると叫んだり過ぎないことを述べました。21節私は彼らの中に立ってただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだに過ぎません。論議は死者の復活があるかどうかという宗教的な神学的な問題となりました。大祭司アナニアやサドカイ人たちは死者の復活を否定しているのに対して、パリサイ人とクリスチャンは死者の復活を肯定しているという違いが明らかになりました。そしてパリサイ人とクリスチャンの主張の違いがあるんですね。それはパリサイ人はイエスの復活を否定していたのに対して、クリスチャンはイエスが実際に歴史の中で復活したと証言しているという違いが明かしされたわけです。25章の19節になりますと、イエスが生きているとパウロが主張している点が論点となっていることが明らかになっていきます。パウロが訴えられていることは宗教的なことであって、ローマ法に抵触するような犯罪を犯してはいないことをフェリックス総督は理解したようです。フェリックスはこの将来の死者の復活のこととイエスに対する信仰について、パウロを別に呼び出して奥さんと共にパウロから詳しく話を聞きました。25節を見てください。開けてみてください。しかしパウロが正義と節制と来たるべき裁きについて論じたので、フェリックスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにすると言った。ここで皆さんにご質問いたしたいと思うんですけども、パウロはどんなことをフェリックス総督に話をしたと思いますか？そしてどうしてフェリックス総督は恐ろしくなったんだと思いますか？今日の説教の中心点はこの2つの点にあります。第一の問いですね。パウロはフェリックス総督に復活の望みについて話しました。それはどういうことなんでしょうか？旧約聖書のどこにそういうことが書かれていますか？分かる人いますか？誰か分かる人いますか？旧約聖書の中にどこかが書かれているんですよ。そしてあるいはイエス様自身がその悪を行った者に対する復活の話をしたことがあったでしょうか？そしてその復活の望みとはどういう内容だったんでしょうか？誰か分かる人いますか？第二の問いです。 なぜフェリックス総督はその恐ろしくなったんでしょうか。死後のその自分の死後のことに関してどういう恐れを抱いたんでしょうか。誰か分かりすぎますか。なぜ恐ろしくなったのか。今日はこの2点を中心にお話をいたします。イエス・キリストの復活については皆さんはイースターの時期を中心に何度も聞いたことがあるのではないかと思います。さらに将来の死者の復活について聞いたことがあるかもしれません。イエス・キリストを信じたら将来私の体はイエス様が復活したように新しい霊の体によみがえります。そのことは聞いたことがあるのではないかと思います。でもその正しいものも正しくないものも復活するということを知っていましたか。あ、なんかちょっと首をかしげた人がいました。聖書のどこにそんなことが書かれているかご存知ですか。難しい質問ですよね。誰か分かる人がいたらちょっと手を挙げて言ってみてください。はい、どうぞ。黙示録、そうだね、黙示録にもありますね。じゃあね、旧約聖書の中にありますよ。つまりパリサイ人もそれからイエス様も復活している、その死者の復活があって正しいものも正しくないものも両方復活するんだという、そんなことあるんですかという、そのことがどっかに書いてあるんですね。誰か分かりますか。分かる人いますか。その問題になったのは死者の復活という終末論の問題についてその話したんですけども、その、まあ、死者の復活の望みということについてお話をしようと思ってますけども、旧約聖書の中でも死者の復活について正しいものも正しくないものも共に復活するということが書かれているんです。どこかご存知ですか。でパウロはそのことを知っていましたし、そしてパリサイ人もそのことを知っていましたし、信じていたので、そのパウロもパリサイ人もクリスチャンもその死者の復活、そして正しいものも正しくないものの復活があるんだということの話をしたんですね。誰か分かる人いますか。どなたか。これダニエル書の12章の1節2節に書かれているんですね。ダニエル書の12章の1節を開けてみてください。おにし君、開けていただけますか。開けてますね。その時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものは皆救われる。二節、塵の大地の中に眠っているもののうち多くの者が目を覚ます。これ復活ですね。ある者は永遠の命に、ある者は恥辱と永遠の嫌悪に、と書かれていますでしょ。ダニエル書の12章の一節ではこのあの書に名前が記されている者は皆救われると書かれています。このダニエル書の12章の一節に書かれているあの書とは何を指すのかご存知でしょうか。12章の2節で人は死んで眠りにつきます。でも眠ったままでいるんではないですね。ある時みんな目を覚ますんです。そして神の永遠の最後の審判に立たされるんですね。神の最後の審判で有罪と宣告された者は恥辱と永遠の嫌悪に置かれます。そして最後の審判の時に自分の名前が呼ばれ、そして自分の名前がこのあの書に記されているものは永遠の命を受けるんですね。あの書に記されているものは皆救われると書かれている書物、 これは何という書物かご存知でしょうか。実はダニエル書の7章の10節にもあの書以外にいくつかの文書というものがあることがわかります。ダニエル書の7章の10節を開けてみてください。ダニエル書の7章10節、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千もの者がこの方に仕え、幾万もの者がその前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれたと書かれています。このいくつかの文書の中には、私人間がやってきた行いの全てが記録されているんですね。今まで他の人にはバレずに見つかったこと、見つからずに済んだことなかったですか。いろんな悪いことしてきたこと、裁判で有罪になることもなく、また人にバレることもなく、先生に見つかることもなく、親に見つかることもなく、誰にも見つからずに過ごしてきた秘密のこと、どんな悪いこと、みんな実は神様の側で記録されていて、その情報が開示されて、神の永遠の裁き、最後の審判の前でその書物が開示されて、お前はこんな悪いことしてきたなってことが分かっちゃうんですよ。それで、その今大西君が言ってきた黙示録ですね、そこにも書いてます。で、黙示録の20章の12節を見ると、いくつかの文書がその数々の書物という表現で表されています。この数々の書物には今まで行ってきたことの全てが書きされていて、書き記されていて、その自分の行いに応じて裁かれたと書かれているんですね。さらにこの数々の文書とは別に、命の書というものがあることがわかります。ダニエル書の12章の一節、ずっとそこのところ、12章の12節から15節までのところですけども、ちょっと開けてみてください。このあの書というのは、黙示録に書かれている命の書を指します。そして黙示録には命の書という言葉が6回出てきます。大切なところなんで、その主なところを引用しますね。20章の12節から15節で開いてみてください。20章の12節、終末論のことについて、あんまり話したことないんですけども、今日はその聖書と関係がある、今日のところ、人の働きの、その、24章のところですかね、関係があるところなので、終末論についてお話をさせていただきたいと思っています。黙示録の20章の12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。ここに書いたでしょ、数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、この数々の書物とまた別にもう一つの書物が開かれて、それは命の書であったと書かれてるでしょ。死んだ者たちはこれらのこの数々の書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。この数々の書物っていうのは、一人一人が今まで生まれてからこの方、どんなことをしてきたかのこと、どんなことをしてきたか、全部記録されているんです。13節、海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ、同じことが書かれますね。自分の行いに応じて裁かれた。その人の行いが悪かった時に、それに応じて裁きがあるんですね。14節、それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。一回死んだわけじゃない、二番目にもう一回死がある。それは永遠の死があると書かれているんですね。で、15節、命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれたと書かれています。 この黙示録の20章の11節から15節までのところには大きく分けて2つの音が書かれています。小西君が言ったその黙示録の話ですね。第一が数々の書物の存在ですね。20章の12節のこの数々の書物とは、先ほど引用したその黙示録の7章の10節のいくつかの文章と同じことですね。その中には自分が生きている間に行ってきた全てのことが詳細に記録されていて、全ての人はその行いに応じて最後の審判が下されるんですね。私は善であれ悪であれ、この地上でした行いに応じて報いを受けるために復活してキリストの裁きの座に立たなければならないんです。そして第二が、この数々の書物とは別に命の書と呼ばれているものがあるという点なんですね。この命の書に名前が記されているものは皆救われます。しかし命の書に自分の名前が記されていないものは皆最後の審判によって火の池に投げ込まれ、永遠の滅びの刑罰を受けるんですね。ダニエル書の12章の一節のあの書というのが、これが命の書なんですよ。多くの日本人が漠然と自分は死んだら多分天国に行けるんじゃないかなと、死後の自分の将来に関して楽観的に考える人が多くいます。しかし実際には、もしも自分の名前が命の書に記されていなかったら、終わりのラッパが鳴るんです。そして名前が呼ばれるんです。命の書に記されている人が誰なのか呼ばれるんです。そしてその自分の名前が呼ばれていたら、そしたら命が与えられる。死後復活し目を覚ました後、神の最後の審判の法廷に召喚されて、そこで命の書に記されていない人は裁きを受けて永遠の滅びという刑罰に処せられるんです。人は一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっていると聖書に書かれています。その裁きの時に有罪になると、そうすると第二の死と呼ばれる永遠の滅びの刑罰を受けなければならないんです。生まれながらの人間のままならば、人は一度死ぬだけではなくて、死んだ後よみがえって目を覚まして、神の最後の審判の座に立たされて、さらに第二の死、永遠の滅びという刑罰を受けなければならないとヨハネの黙示録は書かれています。なぜ人間は裁かれなければならないのか、その理由は人間の罪です。聖書は全ての人が罪人であると書かれています。そして罪による報酬は死であると書かれています。人は罪を犯したので、その結果死ななければなりません。これが正義の基準です、原則です。罪による刑罰がなければ正義は成り立ちません。もしかしたら、うまく法律を周り目をくぐって全然罰せられずに死んでいった人もいるかもしれません。でも神の最後の審判の時にそのことはもう分かっていて、この地上の法律で裁かれなかったとしても、でも神の裁きの座に立たされた時に、そこはそのこともちゃんと神様はご存知だったんですね。天網恢恢、祖にして漏らさずという、いいことわざがありますよね。その神様のその目っていうのは、なんとなく何もない、見てないようだけども、ちゃんと見てるんだよ、そしてそれは漏れることない、その裁きのにちゃんとあるんだよという、そういうこと の私の両親がそのことをこう語っていますよね。さらにイエス様も実は悪を行った者の復活について話をしています。ヨハネの福音書の5章の29節見てください。開けてみてください。ヨハネの福音書の5章29節、その時善を行った者はよみがえって命を受けるために、今度はもう一つ、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきますと書かれています。イエス様も同じことをおっしゃったんですね。つまりダニエル書12章だけでなく、ヨハネの福音書の5章でも悪を行った者の復活が記されているんです。そして悪を行い信じないままの者にも復活があって、その死後最後の審判があると聖書は言うんです。そういう話を聞いたならば、このフェリックス総督のように恐れの気持ちを持つ人が出てくるのは当然ではないでしょうか。もし本当だったらえらいこっちゃってことなんですよね。正義と来たるべき裁きの話は、これ聞いた人に恐れを抱かされるような内容なんですね。使徒の働きの24章の25節に書かれているように、パウロから正義と来たるべき裁きの話を聞いたときに、フェリックス総督夫妻がどうして恐れの気持ちを抱いたのか、その理由をご理解いただけたんでしょうか。でも福音の強調点っていうのは最後の審判にあるんじゃないんですね。最後の審判から救われる方法があるんですよという、これが福音なんです。このままキリスト教信仰なしに普通に生きていて一生を終えたならば、人間は自分の罪のために一度死んで、さらに死後眠りから覚めてよみがえり、神の審判の座に立たされて第二の死を経験しなければならないんです。しかし憐れみ深い神は私の罪を全部許して救われる道を用意してくださいました。もし私がイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるならば、その信仰によって私は救われて命の書に自分の名前がリストアップされるんですね。それが神様の約束なんです。イエス・キリストが私の罪のための罪のペナルティを全部身代わりに背負ってくださって、そして身代わりに死んでくださったおかげで、私がキリストの十字架の身代わりの死を受け入れるだけで、自分の罪のために、代わりにイエス様がその自分の罪の、あのペナルティを全部背負って死んでくださったんだという、そのことをただ信じ受け入れるだけで救われるんですね。しかもその救いというのは無代からです。なんかいいことしなきゃいけないとか、そしてこう修行しなきゃいけないとか言うんじゃないです、ね、受け入れるだけなんです。誰でもイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるならば、その人は天国に行くことができます。そして新しい天と新しい地を受け継いで、栄光に富んだ御国を受け継ぐことができるという約束が与えられているんです。これが救いなんですね。私の朽ちていく体は死後復活して栄光の霊的な体に作り変えられて、御国を受け継ぐことができるという約束が信じる者に与えられているんです。この復活の望みを抱いて、イエス・キリストを信じる信仰にしっかりと立って生きていただきたいと願っています。これこそが最も大切な就活なんですね。この就活できたなら、ああ私はもう大丈夫だと、天国に行く準備を整ったと、あとねお墓どうするかとかね、遺言どうするか、それはもう二の次三の次です。一番大切なのは自分の名前がその命の書に名前が記されて、そして天国に行くことなんですね。この準備をもししてない方、 今始めてください。お祈りしましょう。イエスキリストのためにイエスキリストの皆によって今になりましょう。天の父の神様、あなたが私が滅びることなく、そして、最後の審判によって裁かれることなく、私を救い出してくださる、その救いを与えてくださる約束を与えてくださったこと、ありがとうございます。私が復活して、そしてイエスキリストと共に永遠に生きることができる、天国に行くことができる道を約束してくださったこと、ありがとうございます。ただ自分の気持ちが良くなるとかいうのは救いだけではなくて、本当に自分が死んだ後イエス様と共に御国に受け継ぎ天国に行くことができる、その約束を聖書を通して与えてくださったこと、ありがとうございます。どうか一人一人がイエスキリストに対する信仰を与えてください。そしてイエスキリストを自分の救い主として受け入れて、そして洗礼を受け、そして、永遠の命を受け継ぐことができるように助けてください。一人一人のうちにキリストに対する信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によって祈ります。